さんおはようございます。今日はあったかいでも、カラッとしてですね、すごく気持ちのいい天気に恵まれましたですね。でもね、イスラエルはちょっと大変なことになってるみたいですね。季節外れなんて、あんまり鉄砲水とか出るところではないんですけれどもね、もちろんこの季節南の方では和地と言われる、普段は枯れ、川といいましょうか、川床だけがある、そこに水が流れるというそういう季節ではあるんですけれども、もう鉄砲水が出てですね、そして何人かの方が亡くなったというようなニュースも聞いております。ヨルダンでもなんか同じようなことが起こっているというふうにもちょっと聞きましたけれども、私たちはいつもイスラエルのために祈りたいというふうに思います。今日司会者の方に読んでいただきました聖書の箇所、ローマの信徒への手紙の15章の16節、先週もこの箇所からメッセージをしたんですけれども、もう一度ちょっと開いてですね、読んでみたいと思います。特に16節の後半のところに焦点を当てて先週も語りましたが、今週もそうしたいと思います。そこには異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる備え物となるために他なりませんと、こういうふうに書かれていました。先週は覚えておられると思いますけれども、私たちに起こったことというテーマでですね、神様に聞きました。私たちに何が起こったんだろうか、そのことをこの箇所から聞いたわけですけれども、今日は視点を変えてですね、この御言葉から聞きたいと思うわけです。なぜ同じところからなんだろうかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、先週は私たちに起こったこと、そして今日はですね、これから私たちがなすこと、神様に委託されていること、そういうような視点でですね、この箇所から神様に聞きたいと思うわけです。先週私たちは聖霊なる神様の働きによって神様に喜ばれる供え物となるようにと聖なるものとされたということを聞きました。今日はこの同じところからそのことを伝えるものとされた、福音を伝えるものとされた、その福音を伝えるっていうのはどういうことなんだろうか、こういうことを聞いていきたいと思うんですね。私たちの使命、あるいは教会の使命について確認するという、もう一度確認するという、そういう意味合いがこのメッセージに込められることと思います。福音を伝えるということはどういうことなんだろうか、誰に伝えるんだろうか、あるいは何を伝えるんだろうか、いかにしてそのことは可能なんだろうか、福音を伝えることの目的といいましょうか、ゴールはどこにあるんだろうか、そのような問いに答えるメッセージになるかなというふうに思います。まず福音は誰に伝えるんだろうか、今日の聖句によりますと異邦人にだと、こういうふうに書かれているわけですね。異邦人というのは誰のことなんだろう、そのことを先週すでに私たちは学んだわけなんですけれども、直接的には異邦人というのは外国人のことです。外国に国籍のある人、その人を異邦人というわけなんですけれども、ですから聖書の世界においてはユダヤ人以外の人を異邦人というわけです。だから私たちはみんな異邦人なわけですね。今外国に国籍のある人、それが異邦人だ、あるいはユダヤ人以外の人を異邦人と呼んだんだというふうに申し上げましたけれども、当時ですね、この異邦人という言葉には実は一つの意味付けがあったんですね。こうニュアンスが込められていたといいましょうか。 違法人というのはどういう人か。そう、外国の人だ、ユダヤ人でない人だ。そしてそのユダヤ人でない人たちというのは神様のことを知らなかったり、あるいは本当は神でも何でもないものをこれが神様なんだというふうに、思っている、そういう人たちという前提があったんですね。そういう意味で我々とはちょっと違う人たちなんだ、こういうようなニュアンスが込められていたわけです。まあ、この本当は神ではないものを神としている、それはまあ宗教と言われるような形を取る場合もあるでしょうね。でもそういうような形を取らない、まあ、自分の健康であるとか、あるいは経験であるとか、あるいは自分が勤めているもうしっかりしたこの会社であるとか、あるいは、まあ、物彼であるとか、私が実は一番頼りにしているもの、それを第一のもの、神としているというようなね、そういうニュアンスが込められて異邦人とこういうふうに使っていたわけです。そのような意味での異邦人に真の神様を伝えるのが伝道だということであるわけですね。異邦人に伝える。でも先週学びましたように、私たちもかつて異邦人であったわけです。まあ、もちろんその民族的な意味では今も異邦人ですけれども、今申しましたような本当の神様を知らない、あるいは勝手に神様を作っている、そういう意味で私たちはみんな異邦人であったわけです。そのような私たちが今や伝えられた本当の神様、本当の神様を知るという恵みを与えられて、それを今度は伝えるものとされたということであるわけなんですね。キリスト者として、まあ、ちょっと誤解を生む言葉かもしれませんけれども、メインのビジネス、キリスト者としてのメインビジネスは何なのかというとですね、それは福音を伝えることだと。イエス・キリストによる罪の許しを伝えること、これがメイン、教会のまた私たちの第一の使命であり、そして唯一の使命だということです。私たちの教会にはたくさんのウィークデイミニストリーがあります。つまり日曜日以外の月曜日から土曜日までの、まあ、活動といいましょうか、そういうものがたくさんあるのを皆さんはご存知ですね。その中には祈りの会のように、まあ、あ、それは多分教会の集まりかなというふうに分かるものもあります。でも他に、親と子のホットタイム、ゴスペルフラ教室、手作りの会、それから和食の会、これは和食洋食の和食ではなくて話す食と書いて和食の会でしたよね。ご飯でも食べながら皆さんで楽しく過ごしましょうよというような会、まあ、これらの会はいきなり聞いたら、それはなんか趣味の会かなとか、あるいは市が主催するそういう親子の会かなとかですね、そういうふうに思われるかもしれない、そういうものもあるわけです。そしてもしかしたらある教会と言いましょうかね、ある考え方によれば、いや、こんなことはしなくていいんだ、聖霊により頼んで福音だけ伝えればいいんだというふうにおっしゃる方もおられるかもしれない。でも私たちはこのウィークデイミニストリーというのをとっても大切にしているわけです。この教会への入り口、まあ、ドアと言いましょうか、そういうドアをたくさん作るという意味合いをここに込めているわけです。そして何のためにそのドアをたくさん作ったのか、何が目的なのかと申しますと、まあ、たくさんの方と知り合いたい、ある人は手作りに興味があるかもしれない、刺繍であるとかね、そういうことに興味があるかもしれない。ある方は、いや、私ちょっとね、手先はあんまり器用じゃないから、でも踊ってみたい、ゴスペルフライやってみたい、いろんな方がいらっしゃると思います。 そしてそのような方々をとですね、たくさん知り合いたい。そして知り合って神様に愛されてるんですよあなたは、ということを伝えたい。それが目的であるわけです。もちろんね、手ぐすね引いて待っててね、さあ伝道してやるぞ、そういうふうになんかこう、なんていうんでしょう、機会を狙ってるとか、そういうわけではありません。普通のお使いをして、普通にお友達になって、そしてその中でそのような機会を用いて神様が導いてくださるのを願い、それにお任せする、そういう姿勢でウィークデーミニストリーをしているわけです。今日の聖書もう一回確認しますと、聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる備え物となるためです。聖霊によってなんですね。普通の楽しいお付き合いの中で神様が導いてくだされる、くれる、ソロがこの聖霊によってという言葉に示されている意味です。つまり福音というのは誰が伝えるんだろうか。もちろん教会が、そうでしょう。でももう一歩踏み込んで考えるならば、いや、この聖書を通して神様に聞くならば、福音というのは神様が伝えるんだよ、そういうことなんですね。私たちが何かこう説得するとか、もうちょっと汚い言葉を使えば言いまかすとか、そんなことではないんですね。もう30年以上前になります、進学校で学んでいた時にですね、伝道学の先生がこんなことを授業の中でおっしゃっていたのを思い出します。その先生は飛行機に乗る機会がとても多かったんです。そしてそのたびに隣の人に話しかけてね、そして機会があればイエス・キリストを紹介する、それを何かね、こう楽しみにしていたし、何かまた何て言うんでしょうか、そういうふうなミニストリーといいましょうか、神様がそういうふうにしてくださいねというふうに自分には言われているような、そんな思いがしていたということなんですね。そして飛行機に乗ってそういう機会が与えられる。そうするとね、ある時は、いや、私はもうイエス様を信じてるんです。あ、そうなんですか。どちらの教会行っておられるんですか。どんな奉仕されてるんですか。とっても楽しいね、会話が弾むこともあったそうです。それから、いや、私はクリスチャンではないんですけれども、あなたがおっしゃっていることはどういうことなんですか。と関心を示す方もたくさんいらっしゃったそうです。でもまたその一方で、全く興味を示さない方もいらっしゃいましたし、そして、もっとですね、こう興味を示さないだけではなくて、いや、私はその話は聞きたくありません、やめてくださいとはっきり言う人もいたそうです。まあ、これはね、日本の話ではなくアメリカの話なんですけれどもね、まあ、日本人だとね、そこまで言わないかもしれないけど、まあ、アメリカの人はもうちょっとはっきり言うんでしょうか、まあ、私はいいですからやめてくださいと言われたこともたくさんあるとおっしゃってました。でも先生はね、その時に何を伝えたかったのかと言いますと、先生の使命、あるいは私たちの使命、教会の使命は、伝える時に伝える、話せる時に話すだけで、その後は聖霊なる神様の仕事なんだということを教えてくれたんだと思います。ペトロの第一の手紙の3章1節、これはまあご夫婦の間のことなんですけれども、こんなことが書かれていますね。夫が御言葉を信じない人であっても、だから奥さんはキリスト者であり、そしてその連れ合いはキリスト者ではなかった、そういうカップルなんでしょうね。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです、とこういうふうに書かれています。つまり、まあね、もう毎日こう顔見るたびにですね、あなたキリストなのよ、救いなのよ、なんてね、やらなくてもいいよっていうことですよね。そうではなくて、 しっかりあなたがキリストに結びついて毎日喜んで生活してね、イエスキリストと共に歩んでいるならば、それは伝わっていくからということをこの御言葉は言ってくれているわけです。伝えてくれているわけです。そして同じペトロの手紙1の3章15節にはこんな言葉も書かれています。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。この弁明っていうのは言い訳っていう意味ではありません。そうではなくてですね、先ほどまず一節を読みましたけれども、まずあなたがイエス様と共に喜んで歩んでいなさい、いつも喜んでいなさい、悲しみことがある、そうだったらその悲しみをキリストに伝えなさい、そのように歩んでいて、そしていつかですね、あなたどうして、あなたは何を信じているの、あなたが信じているっていうその聖書の中には何が書いてあるの、そういうようなことを聞いてくれる、そういうチャンスがあったらですね、聞かれるチャンスがあったら、その時にはこういうふうに証ししようという準備をちゃんとしておきなさいね、こういうふうに言ってるわけです。私たちの使命は話せる時に話す、伝える時に伝える、そしてあとは聖霊なる神様に委ねて祈って、そして私たちはある意味静かにしている。伝わらなくてもその人は信じなくてもがっかりする必要はない、する必要はない。私の領分は何か、教会の領分は何か、どこまでが私の教会の領分なのか、それは伝えること、そのことをわきまえなさい。そうしないとね、やっぱりがっかりすること多いんですね。どっちかっていうとね、伝えてはいいけれどもね、残念で私も本当未熟だったんですけれども、私が信仰を持った時はサラリーマンの時でしたけれども、やっぱりね、友達が去っていっちゃったってことありますね。でも今考えてみると、いやそりゃそうだよなというふうに思う、こちらの方に原因があるなということも思わされたりするわけです。私たちの領分は何なのか、私たちを聖霊に委ねて祈って、そしてこのイエス様と普段ですね共に歩む、そしてチャンスがあるならば御言葉を伝えていきましょう。それからもう一つ、私たちは今のことに加えてお話ししなければならないと思うんですけれども、イエス様のことをまだ知らない人、異邦人という言葉で理解したわけですけれども、私たちは異邦人ではない、私たちはその人たちに対して優位に立っているんだなんていうことは夢思ってはならないということです。ユダヤ人の人たちが犯した大きな失敗の一つはこの点だったんですね。いや、自分たちは違うんだ、自分たちは神の民、自分たちは特別な民族、そしてあの人たちは違う、そのように見下していたんです。でも神様は確かにイスラエル民族を選ばれた、でもその神様が意図したところと今申しましたようなこととは全く逆のことだったんですね。旧約聖書にあります申命記の23章8節を見ますと、こんな言葉があります。エドム人を厭ってはならない、彼らはあなたの兄弟である。エジプト人を厭ってはならない、あなたはその国に起立していたからである。確かに今エドム人と呼ばれる人たちは神様から離れているかもしれないけれども、でもあなたの兄弟じゃないか。確かにエジプトの人たちは太陽が神だ、ナイルが神だ、いろんな神々を拝んでいるかもしれないけれども、彼らを見下してはならない。あなたはエジプトに起立していたんじゃないか、あなたはエジプトで異邦人だったんじゃないか、そういうふうに神様は語っておられるのです。私たちは神様の一方的な恵みによって先に救っていただきました、先に神様のものとしていただきました。先にということだけ、このことを覚えていなければならないと思います。 そして私たちの教会の使命は福音を伝えるということだというふうに聞いてきたわけですけれども、今日の御言葉はイエス様による救いを伝えてそれで終わりというわけではないということを伝えています。もう一度見て確認してみましょう。異邦人が聖霊によって聖なるものとされた。これは聖なるものというのは、なんか特別道徳的に正しくなったとかじゃなくて、区別されたという意味だというふうに聞きましたですね。つまりイエス・キリストを信じて神のものとされたということです。でもその先にがあるんだよと。神に喜ばれる備え物となるため、ここがその先にある、ゴールだというふうに私たちは読むわけです。イエス様ご自身、マタイによる福音書28章の18節からですね、私たちは毎週のようにこの言葉を派遣の言葉として聞くわけですけれども、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいというふうにおっしゃいました。あなた方は行って福音を伝えて、その人が信じたら、そこでもう仕事終了ではなく、弟子に、しなさい。その弟子というのは、具体的に弟子にするというのは何かというと、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けて、それからあなた方に命じておいたこと、つまり私たちも命じられていること、愛し合いなさいということ、神様と共に歩みなさいということを全て守るように教えなさいと。そしてそれを全て包み込むような約束として、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるから、こういうふうにおっしゃってくださったわけです。バプテスマを授け、命じておいたことを全て守るように教えなさい。使徒言行録の2章を読みますと、今日は随分聖書を引用しますね。ペトロのメッセージをたくさんの人が聞いた。そして信じる人が多く起こされた。彼らはどうしたんだろうか。イエス・キリストを信じた。ああよかったな、じゃあさようなら、ではなかったですね。2章の何節になりますか。2章の42節を見ますと、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心だったと、こう書かれています。その前のところ、3000人ですか、仲間に加わったと書いてありますね。ですから彼らはイエス様を信じた。そこから先があったわけです。進んだわけです。何をしたのか。仲間に加わった。教会の一員となった。そしてそこで使徒の教え、この聖書を学んだ、当時は聖書は皆さん持ってなかったですけれどもね、私たちにの時代に合わせるならば、聖書を持ってきて祈ったりですね、学んだ。相互の交わり、ただただ勉強会みたいに集まるんじゃなくて、私たちの交わり、この教会でも安心して弱音が吐ける教会になろうじゃないか、祈ってくださいって言える、そういう教会になろうじゃないか、そんなビジョンを持っていますけれども、相互の交わり、パンを割くこと、主の晩餐式をみんなで守ったんですね。そして祈ることに熱心だった。つまり一言で言うならば、みんなで信仰生活を始めたということです。ここからイエス様を信じて、そしてそこから何したのか、みんなで信仰生活を始めましたよ。イエス様を信じたんだから、もうそれでいいじゃないかということではなかった。あるいはもう信じたんだから、あとは自分一人で聖書を読んで祈れば十分なんじゃないだろうか。あるいは今日的に言うならば、インターネットを通してですね、いろんな先生の素晴らしいメッセージをいろいろ聞けるから、もうそれでいいじゃないか、もしかしたら献金受付なんていう、そういうホームページも多分あると思いますよね。日本でもそういうところ出てきたかもしれません。もうそれでいいじゃないか。そうではないんですね。私はこのインターネットに自分のメッセージもアップしていますし、皆さんが あの先生方のですね、いろんな先生のメッセージ聞くの別に反対しませんけれども、でもそれで十分だ、それでいいんだということではなくて、神様が意図するところはですね、みんなが集まって教会で励まし合いながら、助け合いながら、支え合いながら、祈り合いながら、つまり信仰生活をここでするということを神様は望んでおられる。なぜ教会なんだろうか。エフェソの信徒への手紙の1章23節にこう書かれています。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。場なんですね。場所っていうとなんかこうね、何丁目何番地みたいな感じですけれども、そういう場なんですね。教会はキリストの体という場、神様が臨在する場。そして3章の21節を見ますと、その教会によりまたキリストイエスによって栄光が世々限りなくありますように、そう書かれています。神様は信じた私たちが教会に連なるということ、それを望んでおられます。そしてこの教会を通して栄光が世々限りなくありますように、まあいろいろな読み方見方、ここから読み取ることができると思いますけれども、この教会において神様が私たちを導き、あるいはある時には神様は私たちを教会において懲らし、つまり一言で言うならば、教会において私たちを祝福しよう、そういうメッセージを聞くことができます。このエフェソ書は豊かですね、まあ、他も豊かですけれども、1章17節から19節にはこんな言葉もあります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。これどこで起こるんだろうか。場ですよね、教会です。そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださるように。どこででしょうか。教会ですよ。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。どこでやろうか。教会ですよね。もちろん教会から、明日からと言いましょうか、それぞれの持ち場に出ていきます。でも私たちは教会に連なったものとして、自分の職場、自分の家庭、自分の学校に出ていきます。そういう意味でいつも私たちは教会という場に置かれている、そういう恵みに預かっているということができます。先ほど言いましたように、教会こそが全てにおいて全てを満たしている方、すなわちキリストの満ちている場だ、そういうことなんですね。神様の私たちに対して働く絶大な力、キリストを復活させた、私たちの最大の最後の敵である死にも打ち勝った力、その力が私たち一人一人のそれぞれの現場、持ち場での日々の生活の中で働く、その土台として、その基礎として教会という場があるんだ。教会に連なって主の力によって主と共に日々歩むという、そういう出来事が開けていくんだ、そういうことなんです。だからただ救われているだけじゃもったいないんですね。神様のご計画の入り口でも、それも素晴らしいよ。だけれども、そこでとどまっていたらもったいない。ただ罪の許しだけを伝える、それだけではもったいない。自分自身、まあ、私たちがまずですね、教会にあって主と共なる生活を楽しみましょう。そして機会が与えられて、皆さんがキリストをどなたかにお伝えした、 お伝えすることができたならば、その相手の人が教会にあって自らを生きる、つまり最高に生きる、そういうことが起こるんだということをお伝えしていきたいと思います。それがイエス・キリストを伝えるということの意味だということであります。祝福を伝えるものとして私たちは神様の恵みによってそんな使命を与えられました。こんな私に、こんな、まあ皆さんと言っちゃ失礼ですけれども、私たちは小さいものです。ですけれども、私たち小さいものを神様は用いることにしてくださいました。そのことを感謝して祝福を伝えるものとして今日からさらに歩んでまいりたいというふうに思います。一言お祈りをいたしましょう。